霊的に幼子たちだったコリント教会のクリスチャンたち、彼らはこの世の人々がそうであるように自己中心的な歩みをしていたということを見てきました。すべて自分が判断の基準になっていた。信仰において成長していなかったこのコリント教会の信仰者たちをパウロは咎めるだけでなく、彼らに霊的成長の大切さを改めて教えたわけです。正しい判断力を、つまり神の前に正しいことは何かを判断することのできないイエス様を信じていない人々のように歩んでいる彼らに対して、正しい判断力を持って神に従うものになるようにと彼らを教えるわけです。霊的成長の大切さ、パウロはそのことを2つの比喩を持って教えています。畑という比喩と建物という比喩です。すでに私たちはこのコリント第一の3章の学びの中で神の畑についての学びをすでにしてまいりました。パウロが種をまき、そしてアポロが水を注いだと、つまり神様がさまざまなしもべたちを使って神様の畑を耕してこられたということです。パウロがその畑に福音の種をまき、そしてアポロが、そのしもべたちが同じようにそこに水をまいて、そしてその芽が成長するようにと、そのことを願いながらそういう働きをしていると。ですから言いたいことは何かって、成長することの大切さを言うんです。でパウロはこの9節のところに、あなた方は神の畑、神の建物だ、この2つの比喩を使うわけですけれども、どちらも言いたいことは1つです。神の恵みによって救われたら、あなたたちは成長することが神に望まれているということです。でそのことを実はこの10節以降もパウロが教えるわけです。ご一緒にこの2つ目の比喩であるこの建物についての御言葉をご一緒に見ていきたいと思うわけです。ちょっと10節ご覧くださいます。10節の初めにこうあります。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。まず土台を据えたというところ、そこをご覧くださいます。パウロはここで自分たちの働きについて教えをするわけです。コリントの町で一体どういう働きをしてきたのか、パウロは2つのことをここに挙げています。パウロがコリントの町を訪問したときに彼が成した2つの働き、それは何かというと、1つは土台を据えるという働き、2つ目は土台を正しく据えるという働き。この2つの働きを私がしたんだということをパウロは言うわけです。もう少し見ていきましょう。この土台を据えるって一体何かです。まず土台というのは何か、11節の御言葉が教えますよね。土台とはイエス・キリストですと書かれているわけで、ですからイエス・キリストのことであると。じゃあ土台を据えたとはどういうことか、だからコリント人の彼らの救いの話です。人生の土台にイエス・キリストを置いたわけです。イエス・キリストを信じて、そのイエス・キリストの上に新しい人生が始まっているというわけです。救いの話を言うわけです。でパウロはこの据えたという動詞ですけど、これを不定過去を使っています。つまりこのコリントの人々に、もうあなたたちは救われたではないですかと、もうあなたたちはキリストの土台を据えたではないですかと、というのはパウロはもうすでにコリントでの福音宣教開拓を、その働きをすでに行ったからです。コリントの町に出かけて行って福音の種をまき、そしてそこにイエス・キリストを信じる者たちが起こった、そのことをパウロは言うわけです。キリストという土台をあなたたちは据えた。でもう一つパウロの働きは、土台を正しく据えるという働きでした。というのは実節に、私は賢い建築家のようにと書いています。賢い建築家とパウロは自分自身のことを呼ぶわけです。なぜ賢い建築家と言ったのかです。 なぜ普通の建築家と言わずに賢い建築家、それは彼自身が正しい土台を据えたからです。建築において最も大切なプロセスは土台であるということ、基礎工事であるということはもう我々は知ってます。その部分をしっかりしていないと、その上にどんな素晴らしい建物を建てたとしてもそれが歪んでしまったり崩れてしまったり、そういうことはもう言われなくても知ってます。私もなかなか日本では見ないですけれども、ガム島に住んでいた時は確かにそうでした。ある地域は砂地ですので、よっぽど深い土台を作らなきゃいけない。でも競売の末に一番安くその権利を得た業者さんはそういうことをしなかった上に、立派な知事公邸が建っているわけですけれども、数年もしないうちにその建物は歪んでしまいました。土台がちゃんとできていなかった。悲しいですよね。どんな立派な建物が建っていてもそこに住むこともできない、そこに集うこともできない。だって建物がいつ壊れてしまうか分からない。ですから土台っていうのがどれほど大切なのかっていうのは言うまでもない。パウロが言うんです。私は賢い建築家のようにしっかりとした土台を据えたって。ではどうやってパウロはこの土台を据えたんでしょう。一般の建築においても土台を据えるためには手抜きしないで設計図通りに作らなければならないことが分かっています。パウロが言っているのは建物の話ではなくて信仰の話です。建物という比喩を使っているに過ぎないわけです。ですからパウロは設計図に基づいて土台を作るように、建築において私たちも設計図に基づいて、その設計図っていうのは神のお言葉に基づいて建てることが必要だって、そしてそれを私が成したんだということを言うわけです。ですからパウロがどこに行っても、コリントだけじゃありません、どこの町に行っても彼がしたことは同じことです。何をしたかっていうと、彼はどこでも神のお言葉を正確に語ったんです。正確に語った。パウロとバルナバはアンテオケにとどまって、アンテオケという町はそこを拠点にして宣教がなされていくわけです。宣教の拠点だったその町アンテオケに彼らはとどまって何をしたか、他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えたとあります。パウロだけじゃなかったんです。パウロと同じように神を愛し神を恐れる信仰者たちがしたことは神様のお言葉を正確に伝え続けたんです。それはどの時代でも大切な必要なことです。もし私たちが今手にしているこの書物が神の言葉であるという確信を持っているならば、私たちはそのように扱いますよね。教会において私たちが聞きたいのはそこに立って話す人の個人的な話じゃない。私たちが聞きたいのは神が何をおっしゃっているのか、神のメッセージが何か、それを聞きたいわけです。そのためには神がおっしゃろうとしていることを正確に伝えなきゃいけない。それが教師の役割です。神の言葉ですから。パウロは、そしてパウロたちはこの神の言葉を正確に述べ伝えたと。また同時にパウロは、またパウロたちは神の言葉を正確に語るだけじゃなくて神のお言葉のすべてを語ったんです。使徒の20章の中では、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。使徒の20章の27節のところです。神のご計画の全体をと、余すところなくって、神様のご計画の一部だけ話したんじゃないって。またコロサイ 1-25 でも、私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました、神の言葉を余すところなく伝えるためですと。お気になったようにパウロが言っていることは、私は神様の言葉の一部だけを語ったんじゃない、神がおっしゃっておられるその全てを語ったって。それはね、皆さんね、パウロ自身が神を恐れていたからです。もし人間を恐れると何をするかっていうと、こんな話をしたら機嫌を損ねてしまうとか、 こんなことをしたら彼らはもう話を聞いてくれないとか、人間的な恐れを抱いたらその人たちが聞きたいこと、聞いていても気分を害さないことを話しますでしょ。パウロはそんなことしなかった。パウロたちは、彼らは人間ではなくて神を恐れるんです。神がおっしゃれということ、神が語ろうとしていること、それを全て語った。ってその一部じゃなかった、その全てのメッセージを正確に語ったって。いいです。こうしてパウロは土台を築いたんです。このメッセージを聞いた人々は神のその真理に基づいて土台を作るんです。間違ったメッセージしたらどうなります？イエス様を信じると言ってもその信仰が正しくない可能性もあるわけです。御言葉の中にはご存知のようにたくさんの警告があります。イエス様を信じていると思っている未信者がいっぱいいるわけです。だから私たちは正確にその土台を、つまりイエス・キリストを正しく信じることが必要で、御言葉に基づいて信じなきゃいけない。ですからパウロはそうしてしっかりと正しい土台を据えるために真理を正確に余すところなく人々に語ったと。でパウロがこういう働きをしたんですが、パウロが愛するテモテに対して同じことをするように命じています。テモテ第2の手紙の2章の中で真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいって、テモテ第2の手紙の2章の15節のところです。このまっすぐに解き明かすってのはどういうことかっていうと、正確に教えるっていうことです。正確に努め励みなさいっていうのは、そのために最善を尽くしなさいって。ですからパウロがテモテに送ったこのテモテ第2の2章の15節の御言葉によれば、パウロはテモテに対して神様のお言葉のその真理を、御言葉の真理を、この聖書の真理を正確に教えることにあなたは最善を尽くしていきなさいと。それがメッセージです。もう一箇所、このテモテ第2の手紙、特に4章、パウロが最後に記した遺言とも言える箇所の中で、2節の御言葉、皆さんよくご存知だと思います。御言葉を述べ伝えなさいと、時は良くても悪くてもしっかりやりなさいと、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいって、ご存知ですよね。この箇所何度も我々見てます。述べ伝えなさいってあるんです。これは命令形です。何を述べ伝えるのか、御言葉を述べ伝えなさい。私たちの考えでも我々の知恵でもない、私たちの経験でもない、私たちが伝えなきゃいけないこと、それは神のお言葉を伝えなきゃいけない。それがパウロがこのテモテに対して命じたことでした。でこのテモテ第2の4章の2節見ていただきますとね、述べ伝えなさいという命令形があるんですけど、それだけじゃないです。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、このしっかりやりなさいっていうのを命令です。しかも責め戒め進めなさいというこの3つの動詞も全部命令形なんです。つまりパウロは神の御言葉を正しく教え語ることの重要さを強く指摘するわけです。つまり正しい土台を据えるためには、語る者の責任として御言葉の真理を正しく全て語らなきゃいけない。人々が聞きたいと思うことだけ、それを語るんじゃない、神様のおっしゃっていること全てを語れって、その教えによって心を開かれた人たち、もちろん神がそれを用いて心を開き彼らを救いへと導いたら、しっかりとその土台にあなたは建物を建てていくことが必要だ。当然パウロはコリント教会の成長を願うわけです。でも教会の成長っていうと何かっていうと、建物の成長の話じゃないでしょ。教会っていうのはそこに属しているあなたのことであり、皆さん我々のことですよ。イエス様を信じている者たちのことです。ですから教会の成長っていうと教会全体の成長もあるし、それを構成している一人一人の成長も当然そこには含まれるわけです。 どうやって個人が成長するのかって御言葉に基づいた御言葉に基づいた信仰をしっかりと持つことです。教会としては個人と同じですけれども、我々はしっかり御言葉の権威に従うことです。少なくとも皆さんはそのような思いを持って歩んでいらっしゃるはずです。人間に権威はありません。権威は神の言葉にあるんです。神がおっしゃったら我々はやるんです。そうして個人としても群れとしても成長するわけです。ですからパウロはこうしてまずこの十節の初めのところに、私は賢い建築家のように土台を据えたって、私はしっかりと神の真理を余すところなく伝えてきたって、そしてそれによってあなたたちはそれを信じ正しい土台を築くことになったって。パウロがこのコリントの町で成したその御業を言うわけですが、見ていただきたいのは今度パウロ自身がその働きをしたんだけども、その力の話をしてますよね。最初に出てますでしょ、与えられた神の恵みによってと書いてます。与えられたんです。受け身です。これは自分の力でやったんじゃないと、その力を私はいただいたという話です。誰から？神からですよ。ですからパウロは神の恵みによってって言うんです。コリント教会の問題、皆さんもう少しもう一度思い出してくださいます。コリント教会の問題っていうのは人間の知恵に頼る傾向がありましたでしょ。ですから彼らは人間的に見て、私はパウロがいいとかペテロがいいとかキリストがいいとかって、その教会の中にそのような分派が存在したわけです。彼らが見てたのは神じゃなくて人々だったからです。パウロが言うのは、こんな素晴らしい働きをした私を見てなさいとか、そういうふうに人々のフォーカスを自分に向けようとしていないんです。お分かりになりましたでしょ。パウロはこういう働きを私は確かにあなたたちの町でしてきた。だって彼らはそれを見てたわけですもんね。そこでパウロは言うんです。こういう働きを私はしてきたけれども、実はあの働きをなさしめた力っていうのは私のうちにあったんじゃなくて神のうちにあったことを言うわけです。だから与えられた神の恵みによってとパウロは言うわけです。あなたもご存知のように、我々信仰者の力は私たちのうちにあるんじゃない、我々のうちにおられる神が私たちの力である。ちょっとテモテ第2の手紙をお開きくださいます。4章、テモテ第2の手紙の4章の17節の御言葉です。こうパウロは言いますよね。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいましたって、ね、主は私と共に立ち、私と共にいつもいてくださるということです。私と共にいつも立っていてくださるって、私の横にいてくださるって、そして何をしたかっていうと、私に力を与えてくださいましたと、私を強めてくださったって。でこうしてパウロは神の力によって、神の助けによって働きを成してきたことを言うわけですが、その働きについてこの後続くんです。見てください、それはとあります。目的です。神が私と共にいてくださり、私の横に立ってくださり、私に力をくださった、その目的は何かって。こう続きます。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでしたって。目的は2つ書かれてますよね。1つは私、つまりパウロを通して御言葉が余すところなく述べ伝えられるためである。そしてもう一つは、すべての国の人々が御言葉を聞くようになる。この二つの目的を果たすために神は私に力をくださったって。もうすでに私たち見てきたように、パウロは確かに神様の御言葉を余すところなく、その真理のすべてを語ったって。その働きを なさしめてくださった、その働きを完成させてくださった、その働きを成就させてくださった。それは神なんだと。そのための力を神が私に与えてくれたっていうんです。そして全ての国の人々が聞くようになるって、真理を知るためには、そして正しい土台を築くためには、そして成長するために必要なのは神様のその真理の御言葉です。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうって、真理を聞くためには誰かが伝えなきゃいけないって、ローマ書の10章の14節にあるように。ですからパウロは言うんです。こんな私ですけれども、私を通して全ての国の人々が御言葉を聞くように、その働きのために神は私を用いてくださった。そしてその力を神様が私に備えてくれた。この神様の働きについてパウロはコリント第一の15章の中にも書かれています。ちょっとそこも開いてくださいます。もう何度も私たちが見て知っているところですが、十節のところに、コリント第一の15章の十節に、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。救いの話ですよね。神様の恵みによって私は救われたと。そしてと続きます。私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。彼自身の奉仕の働きです。信仰を持った後の信仰者としての歩みの話です。確かにパウロはたくさんの働きをしました。でも彼が言うのは、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと。お気づきになったですね。パウロは自分にフォーカスが向けられることを期待してこんな話をしたんじゃない。パウロがすることは、焦点はフォーカスは神に向けなきゃいけない。確かに私はこういう働きをしてきたけれども、その全てを可能にしたのは神なんだって。コリント人の人々、コリントの教会の人たちに対して、目を神に向けなさいと、人じゃなくて神に向けなさいと教えたパウロ。そのように彼自身が生きてたことがこうして御言葉を通して明らかになりますよね。だから人々にさまざまな働きをした。だってそれは人々が見ていたからです。彼らが知ってることだったからです。そこでパウロが言いたかったのは、でもあの働きのすべては私自身が生まれながらに備わっている、その力や知恵によってなされたんじゃなくて、神の力によってそれをなされた。神がそれを可能にしてくださった。神の働きをなすために神は必要な力、つまり恵みをすべてのクリスチャンたちに備えてくださったんです。あえて今そう言いました。与えてくださるんじゃない、備えてくださるんじゃない、もうすでに備えられてるんです。もし備えられていなければ、我々それをしっかり求めなきゃいけない。神様がおっしゃっているのは、もうあなたに必要なものを与えられてるんです。それを用いることなんです。人間の知恵や力で働きをなしたときに、我々が期待できることは大変限られてますでしょ。だって私たちが何をすることができるのか、我々は人を変えることもできない、もっと言えば自分を変えることもできない私たちです。でも神の恵みをいただきながら、神の働きをなすときに、私たちは神の御業を期待できる、そう思いません、皆さん。神様に働いていただかなければどうすることもできないんです。霊的に死んでいる人に対してどんなに働きかけても彼らを生かすことはできないんです。どんなに強い決心をしても神の前に忠実に歩めない私たちです。私たちに必要なのは神の助けなんです。それを知っていたパウロは、さっき見てきたように恵みによって救われたし、恵みによって生きているんだと。私を救ってくれたのも、私をこうして生かして用いてくれているのも全部神なんだ。神の恵みによって、神の道からによって、そのことを我々自身がしっかりと学ぶことが必要です。 私たちが誇るのは神なんです。我々が頼るのは神なんです。この方の恵みによって私たちは働きをなすことができるって。パウロの働きを通して、そしてそれを神様を用いることによって、このイエス・キリストに土台を置く、つまり本当の信仰者がコリントの町に起こされました。その話をした後、パウロはこう続いて言いますよね。ちょっと続けて今日のテキストをご覧くださいます。そして他の人がその上に家を建てていますって。土台が完成したんです。そしていよいよその上に家が建てられていくんです。パウロは自分のこのコリントの町での働きを自らの手柄にしてはいませんよね。コリントで働いて、コリントで多くの人が救われた、それはみんな私の手柄なんですとは言ってませんでしょう。パウロは私が土台を据えた、その上に人々が家を建てている、他の人がって、自分の同労者たちがその働きをしているって。ご存知のようにパウロが去った後、アポロが入ってきました。後にパウロはテモテを送っています。チームワークだったんです。ちゃんとパウロはそのことを知ってました。ですから自分一人の手柄にしようとしなかった。こうしてみんなが一緒になって働きをしているんだっていうわけです。私の働きじゃないって。正確に言えば神の恵みによってなされた働きだって。そのために神は私のようなものを使ってくれた。我々同じことが言いますでしょ、皆さん。あなたがこうやって生きているのは神の恵み以外の何者でもない。偶然この日が私たちに与えられたように、神が計画を持ってあなたや私にこの日をくださった。こうして生きているのも神の恵みなんです。感謝なことに我々信仰者っていうのは、この救いを神が恵みを持ってくださった。そしてそれだけじゃない、私たちのようなものを神の栄光のために使ってくれるんです。でそのことをパウロはこの後話していくわけです。さてこの十節に、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えた、そして他の人がその上に家を建てた。でその話をした後でパウロはこう続きますよね。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりませんって。パウロたちの働きを説明したパウロは、今度はそのフォーカスをコリントの人々に向けていくんです。そのコリントの教会のクリスチャンたち一人一人に向けるんです。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりませんって。注意しなければなりませんという命令です、これ。つまり各人に責任があるという話です。どのような教会にするのか、どのような信仰者になるのか、そのためには各信仰者がそのことを真剣に考えなきゃいけない。パウロが最後に言ったこと、私たちはこういう働きをしてきたって。でも土台を据えたあなたたち、水をまいてもらったあなたたち、どのように成長していくのか、その責任はあなたたちにあるということを言うわけです。で皆さん、私たちが個人としても、そして群れとしても、神様に喜ばれるものとして成長していくためには、次のことが絶対必要です。いいです。それはね、何のために神様が私たちを救ってくださっているのか、何のために神様が私たちを生かしてくださっているのか、何のために私たちはこうして群れとして集まっているのか、その目的をしっかりと覚えなきゃいけない。どんな責任を神様が私たちに与えてくださったのか、責任というよりも特権と言った方がいいかもしれない。どんな祝福を神様私たちにくださったのか、イエス、私たちに、コリントの クリスチャンたちだけでない、時代を超えて場所を超えて全ての信仰者に神様がくださったその特権とは何か。それはこれです。主イエスをこの世にやって明らかに示すことです。イエス様がどのようなお方であるかということを人々の前に明らかにする、それが我々信仰者に神様がくださった特権なんです。何度か私たちは見てきましたけども、もう一回今日忘れないために皆さんと一緒に見てみたいのは、ヨハネ第一の手紙の4章を開いてくださいます。ヨハネ第一の4章の12節のところに、ここにこうあります。未だかつて誰も神を見たものはありません。未だかつて誰も神を見たものはありません。誰も神様を見た人はいないんです。その理由2つ言いますよ。1つ目はね、神は霊だから私たちは見ることはできないんです。神は霊だから見ることはできない。誰一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。テモテ第一の6の16を教えます。なぜ私たちは神様を見ることができないか。それは神が完全であり我々は不完全だからです。私たちはここに空気が存在していることを知っています。でも見えませんでしょ。電波が飛んでいることを知っています。でも見えません。つまり私たちの目っていうのは不完全だからです。この不完全な目が私たちの不完全な目が完全な神を見ることができないんです。神は霊だって。それが一つ目の理由。二つ目の理由はね、もし我々が神を見たとしたら、その瞬間に我々は死ぬんです。滅ぼされるんです。なぜかっていうと、神は完全に清い方です。そんな清い方の前に私たちのように罪を負ったものは立てないんです。光と闇は共存できないんです。完全な神の前に我々は立つことができない。出エジプト記の中に33章の中にこうあります。あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。誰一人として私たちはこの清い罪のない神の前に立つことはできないんです。今あなたや私がこの神の前に立つことを許されているのは、神が許してくれたからです。それほど清い方なんです。完全なお方なんです。我々は神を見ることはできないって。罪ある私たちが見るならば滅ぼされてしまうんです。じゃあ人々は神を全く見ることができなかったのかというと、そうではありません。人々は神を見てきたんです。どんなふうに。主イエスキリストを通して見たんです。イエス様を通して人々は見たんです。イエス様の十二弟子の中の一人ピリポがイエス様にこんな質問をするんです。主を私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますって。ヨハネ14章の中に出てきます。イエス様がこう答えています。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見せてくださいと言うのですか。面白いことをおっしゃったでしょ。私を見た者は父を見た。つまりイエス様を見ることによって、私たちは我々を作ってくださった創造主なる神がどんなお方であるかを知ることができるって。もちろん存在していることは分かってますよ。でも我々イエス様を見たときに、神ってどんな方なのかが分かるんです。例えばイエス様の示してくださった愛、それを覚えるときに私たちは神様ってどんな方かが分かるんです。我々を作られた創造主がこの方に背を向けて生きている私たちに対して、罪を選択して神に逆らうことを選択して生きている私たち、永遠の滅びに至って当然の私たちに神が何をなさったか。人として来てくださり、 あなたは私のすべての罪を負って十字架で死んでくださったんでしょ。イエス様が成してくださった御業を見るときに、私たちはこんなにまでも私たちを愛してくださっている方、それが誠の神だということを知るわけです。そしてイエス様は私たちを許してくださり、許し続けてくださっている。感謝のことだと思いません、皆さん。私たちが何かをしたからじゃない、神は一方的な恵みを持って私たちを許してくださった。その許しは完全でしょ。一度罪許されたら永遠に許されたんです。イエス・キリストによってその罪の汚れを清められたら永遠に清められてるんです。日頃の私たちの生活を見たときに神を悲しませることが多い私たち、でも神は許し続けてくださる。イエス様はそうして歩んだじゃないですか。人々から罪人呼ばわりされていた多くの人々に対して、イエス様があえてそういう人々のところに出向いていって、彼らを許しになった。イエス様を見るときに、私を作ってくださった神様、唯一誠の神というのはこういう許しに富んだお方であることを知るわけです。道からはどうです。イエス様を見るときに、イエス様が命じたら自然界でも言うことを聞いたんです。5つのパンと2匹の魚だけで何千人という人たちを養ったんです。我々はこうしてイエス様を見るときに、神という方はどんなことでもおできになるお方、全能の方だということを知るわけです。また私たちに対する憐れみはどうでしょう。どうしようもない私たちを憐れんでくださっている。で、皆さん、私たち神の前に何か自慢できることってあります？多分自慢できることっていうのは、正直に言って自分たちの愚かさしかない。人と比較して私はあの人よりこれが優れてると思うかもしれないけど、何をしても神の基準には到達しないんです。我々が自慢できることは、神様、私はどうしようもないバカですよ。こんなに聖書の御言葉を知ってながら神に逆らい続けてるし、神を信頼したらいいことを分かってるのに自分を信頼してるし、神がこの道を行けっていうのにそれでない道を選んでるし、神の御心が最善だって知ってながら自分の考えることを選択してるし、どうしようもないバカ者ですって。でもそんな私たちを憐れんでくださったんでしょ。素晴らしい真理は、あなたや私が自分のことを知っているその知識よりも、より真相を神はご存知なんです。僕らが思っている以下の存在だって。まだ私たちは本当に自分のことを分かってないんです。でも神はその全てを分かった上であなたを憐れんでくださって、神様、あなた見ててこんな人だと思わなかったわって、がっかりしたわって、失望したわって、いや、神様、全てのことをご存じない。それでいて愛される資格のない私たちを愛してくださった。許される資格のない私たちを許してくださった。憐れみを受けるにふさわしくない私たちを憐れんでくださった。そのイエス様がなされた御業を見るときに、これが私の神なんだと神のことを知るんだ。イエス様は完全に清い方でした。全く罪がなかった。調べても調べても調べてもイエスの生涯に罪を見つけることはできなかった。神とは清い方であるって。そしてイエス様を見るときに、神は全てのことをご存知だって。あのザーカイを見たときに、イエス様は彼の必要をちゃんとご存知でした。サマリアの女がどうしてこの時間帯に水を汲みに来るのか全部知ってました。彼女の生活を、その全てを、ニコデマがどうして夜になってこっそりとイエスの元に来たのか、その全てを知ってました。イスカリオテのユダが彼を裏切ることも知ってました。それでいて神はあのユダにも憐れみを示された。ユダが出ていくその最後まで自分の一番近いところに置いて愛を示し続けておられた。だから私たちはイエス様を見るときに神を見るんです。確かに霊である神が肉体を持ってこの世に来られたんです。イエス様は完全に人間でした。だからあなたや私の苦しみも思いもその全てのことを理解してくださる。 でもイエスには罪がなかった。そしてイエスは完全に神であったゆえに、イエス様の歩みは私たちに神とはどんなお方だろうかを明らかに示してくれた。イエス様は自分にこれから起こることが一体何かも全て知ってらっしゃった。ヨハネの18章の4節には、イエスは自分の身に起ころうとする全てのことを知っておられたので、何が起こるのかを知ってそれに従っていかれた。ですからまずこういうことを言いますよね。イエス様を見るときに我々はイエス様を通して神がどんなお方だかを知ることができる、ね、じゃあイエス様が十字架にかかり完全に死んで、そして葬られて3日後にその死から蘇って、そして後に天に昇天していかれたって、その後どうなったのかです。世の中の人たちは神を見る術を失ってしまったのか、そんなことないですよね。だからさっきから見てきているように、また私たちが何回見てきたように、今度は神はあなたを使って神を明らかにされるんです。すごいことだと思いません？神が私たちを使って神ご自身を明らかにするんです。ですからさっき開けていただいたヨハネ第一の手紙の4章の12節、もう一回見てください。ますちょっと皆さんノートにはちょっとこの12節がどんな配列になっているのか、それを皆さんのアウトラインのところに書いてみました。あるように誰も、いまだかつて誰も神を見たものはありませんって。直訳すると神、今までに誰も見たものはいないって。そしてその後条件説が続きます。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちに住んでおられ、そして神の愛は私たちのうちに全うされるんです。お気づきになります？もし私たちが互いに愛し合うなら、これ条件なんです。もし互いに愛し合うならは次のことがあるって。もしあなた方が互いに愛し合うんだったら次のことがあって、これが条件なんです。互いに愛し合うということ、最初見てみましょう。もし私たちが互いに愛し合うなら、つまりこれはクリスチャンたちが、救いに預かっている者たちが互いに愛し合うなら、兄弟姉妹たちがいがみ合ってる、コリント教会のように分派があって、私あの人が嫌いだとかこの人がどうだって、そんな世俗的な神を知らない人たちと同じようなことをやってる、そこには神の栄光なんか現れない。でも我々クリスチャンが互いを愛し合ってるならば何が起こるか。まず一つ目は、神は私たちのうちに住んでおられるって。つまりこういうことです。クリスチャンが互いに愛し合うことが、その人たちのうちに神が内住しているんだということを証明するって。神様が中にいるから、そのような神の愛で愛し合うことができるんです。だって神の愛で愛することができるためには、それを可能にしてくださる神様がいなければ愛し合うことなんかできませんでしょ。生まれながらに持っている愛の話じゃないんです。神の愛でもって互いに愛し合うという話なんです。ですから互いに愛し合ってるんだったら、その人のうちに神の愛が、つまり神が内住していらっしゃる、そこの神のうちに、神がその人のうちにいるんだということです。二つ目の条件は、もし私たちが互いに愛し合うなら、神の愛が私たちのうちに全うされるんですと。この全うされるっていう動詞なんですけれども、何か足らないものを満たすとか、目標とか目的に到達できるとか、完全な状態に到達させるとか、完全なものにするということです。ということはこういうことです。クリスチャンたちが互いに愛し合うことによって、神ご自身の目的を神ご自身が達成なさるんだということです。じゃあどんな目的なのかって、ご自身を明らかにするという目的です。驚くべき真理は、私たちを一方的に救ってくださった神様、その神様はその瞬間から働きを始めるんです。どんな働きかって、私たちの神がどんなに素晴らしいお方であるかということを世に明らかにしていく働きです。あなたを通してです。 神は私たちを使ってくださるんです。だから私たちは成長していくことが必要なんです。なぜか分かります？皆さん、イエス様を信じた瞬間から私たちはある方に似たものに変えられていくんでしょ。誰です？イエス様に似たものに変えられていく。信仰が成長すればそのイエス様が我々を通して、あなたを通してより鮮明に見えていくんです。だから私たちはイエス様に似たものに変えられていくんです。つながります？皆さん、頭の中で。あなたの成長がなぜ必要か、あなたが成長するということは、あなたがますますイエス様に似たものに変えられていくんです。イエス様に似たものに変えられれば変えられるほど、あなたを通してイエス様が明らかに示されるんです。そのために神様は私たちを救ってくださった。そのために私たちを生かしてくださっています。我々がキリストの愛を実践することで、神の愛を実践することによって、その愛をくださった神を世に示していくんです。我々がキリストの許しを実践することで、許しをくださった許しの神を世に明らかにしていくんです。御言葉はこう言います。お互いに親切にし、心の優しい人になり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。エペソ 4-32 です。 4-32、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。コロサイの 3-13 です。我々クリスチャンというのはキリストの愛でもった人を愛するものであり、許されたものとして許し合うものなんです。また私たちがキリストの憐れみを実践することで、憐れみ深い神を世に明らかにしていくんです。ルカの6章の中では、あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさいって、6章の36節です。ペテロもペテロ第1の3章で8節にこう言います。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさいって。また私たちがキリストの清さにおいて成長することによって、この世には清い神がいらっしゃることを世に示していくんです。もちろん神様の属性の中で実践できない属性もあります。例えば神が全知であるように、我々は全てのことをじゃあ知れるか、知りません。神は全能です。だから私たちも全てのことができるのか、できません。でもイエス様を信じた時から私たちはイエス様に似たものに変わっていく。今見てきたように、愛においても許しにおいても憐れみにおいても、イエス様に似たものに変えられることによって、そういうことを我々は実践していくものとして生きることができるわけです。じゃあ今我々見てきたように、個人としてもそして群れとしても、一体私は何のために神様によってこの祝福をいただいたのか、どんな計画を神が私に対して持ってらっしゃるのか、どんなことを願ってらっしゃるのか、それを見てきましたね。信仰者の皆さん、あなたはイエス・キリストがどんなに素晴らしい方かを実際に見せる役割を神様からいただいた。その働きをしっかりとなすためには私たちが成長していなきゃいけない。いいです。どんなに知識を持ったとしても、それは必ずしも成長とはつながらないでしょ。だって知識においてはパリサイ人なんかすごいじゃないですか、立法学者なんかすごいじゃないですか。問題なのはその神の真理を我々生かしているかどうかです。日々の生活で神がおっしゃることを実践しているかどうかです。そのことを何十回何百回って言い続けるのはそれしかないんです。皆さん、神のお言葉を、神の助けをいただきながら実践することによって、我々は成長するんです。よりキリストに似たものに変わるんです。その時に私たちはイエス様ってこんな方なんだ、世に示していくんです。その目的のために私たちがこの救いに預かったって言うんです。さあそこまで私たち見てきたわけでね、正しい土台を引いてイエス様を正しく受け入れたって、そしてその救いに預かった私たちは信仰者として成長していく。その信仰者としての歩みがこの2番目の比喩では、正しい土台の上に 建物を築いていくという話なんです。ここでパウロが言うことは、建物をみんな建てていくんだけども、問題なのは建てることじゃなくて、どんな素材で建てるかだと。そのことがこの後に出てくるんです。建ててないんじゃないんです。みんななんか建ててんです。問題は救いに預かった人が信仰生活においてどんな素材を作りながら建ててるのか、つまり神の前に価値ある生活を送ってるのか、それとも神の前に価値のない生活を送ってるのか、どっちかだからです。皆さん、なぜパウロがそんなことを言うかって、パウロが教えようとすることは、必ず神の前でその真価が問われる日が来るからだ。我々がその信仰生活を終えて、そしてその後もう眠りについてしまうとか、その後その天国に行ってみんなそこで大喜びしながら神と共に生きる、確かにそうですけども、喜びながら神と共に生きるんですけど、パウロが言ってることは、我々はみんな例外なく、救いに預かっているあなたは例外なくキリストの裁きの座につくからです。その時に我々の信仰生活が神の前に価値あるものであったのか、そうでなかったのかが明らかになるんです。その日が来るからです。だからパウロは言うんです。正しい土台上にしっかりと正しい素材でもって、つまり価値ある、神の前に価値ある生活を送っていきなさいって。そのような歩みをするならば、確実に結果として信仰の成長を我々は見ることができるんです。だから私たちが考えなきゃいけないのは、神の前に価値ある信仰生活を私は送ってきたのかどうかです。それともただ私は信仰に預かった後なんとなく過ごしてきたのか。少なくとも皆さんはそのことを吟味することができます。そのために次のことを自らに問いかけてみてください。私のクリスチャンとしての生活というのは、御言葉に従って生きてきたのかどうかです。聖書のお言葉に従って生きてきたのかどうか。二つ目に私たちが問いかけるべきことというのは、私は罪から離れる生活を送ってきたのかどうかです。罪から離れる生活を送ってきたのかどうかです。もう一つ言えるのは、たとえどんな犠牲が伴おうと神が喜ばれることを選択してきたかどうかです。私は御言葉に従って生きてきたのかどうか、御言葉なのか、それとも自分の考えなのか、罪から離れる生活をしてきたのか、それとも罪を愛する生活をしてきたのか。たとえどんな犠牲が伴おうと神が喜ばれることを選択して歩んできたのかどうか。そのことをみんな一人一人に問いかけてみることです。パウロはこの後私たちに、じゃあ価値ある生き方ってどういう生き方なのか、具体的にそれを教えてくれます。同時に価値のない生き方ってどんな生き方なのか、それを教えてくれます。残念ながらそれを我々は次週見なきゃいけません。でもお一人お一人が自分のその歩みというもの、信仰者としての歩みをしっかりと吟味してください。吟味してください。そして感謝のことに、神様は悔い改める機会をくださっているからです。過去はどうにもならなくても、今日からの生活はどうにかなるんです。神が何を望んでいらっしゃるのか、何のために生かしてくれているのか、何のために救ってくださったのか、その目的をしっかりと覚えて、主よ、どうか私のようなどうしようもないやつですけれども、あなたが喜ばれるために使っていただきたい、あなたの素晴らしさを世に明かしするために、その目的に沿って私を使っていただきたい、どうか神様私を助けて、そしてあなたが喜んでくださる、そんな信仰者として信仰生活をしっかりと全うしていきたい。 どうか主の前にそのことを願いながら、この与えられた一週間歩み続けてください。神様の栄光のために私たちは生きている。神を喜ばせることが私たちの喜びなんです。そのような歩みをあなたも私も実践できるんです。その生活を歩んでいくこと、それが神様が私に望んでらっしゃることです。真なる神様、今日また私たち共にあなたの御言葉を学ぶことができて感謝申し上げます。あなたがおっしゃっていること、御言葉は確かに我々にそのことを教えてくれています。父なる神様、私たちの本当に不信仰を許してくださいように、御言葉はただ聞くだけのものであってはいけないという御言葉を知っていながら、ただ聞くだけになってしまっていたかもしれません。主をどうか許してください。あなたの御言葉に従って自分のためではなくて、救ってくださったあなたのその素晴らしさをより多くの人々に示すために、少しでもこんな素晴らしい救い主であるあなたが喜んでくださるために、神様、私は用いられたいです。どうか私を変えてください。あなたの素晴らしさを世に表す器と私を成長させてください。父なる神様、どうかこの愛する者の一人一人を祝してくださって、あなたが喜ばれるそんな器へとみんなを変えてくださるように、あなたの御手にこの愛する皆さんをお祈りします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。